怪談師の白谷でお付き合いを願います。幽霊や心霊や様々の体験がございますが、中に取り憑かれてしまう方があります。ただ残念なことに、取り憑かれているということに自覚のある方は随分と少ないようでございまして、私がまだ北海道におりました自分、随分と可愛がってくださった方に、高橋さんというその自分で65歳の男性があります。ご自身で事業をなすっておりましたんで、実年齢よりかは10個ぐらい若く見える方でした。非常に快活で勢いがよろしくって、私はまあそのお元気な方というのが割と好きでありますから、お互いに気性があったと見え、なんかっていうと年の差も関係なくご飯に行ったりだとかお酒を飲んだりだとか、そんなお付き合いをさせていただいてましたが、ただ一点この高橋さんと反りの合わなかったのが怪談であります。高橋さん、幽霊お化けの類には一切信用のない方でありまして、まあ当然私が怪談師という怪談話をやってる家業だということは承知の上だったんですが、顔を合わせるたびに、またお前、変なことやって、やめろそれ、どうもすいません、しょうがないな、これ商売なんだから私こっちは、なんつって、まあほんの挨拶程度のもんだったんですが、この高橋さんから、9月は末のことだったと思います、お電話が来まして、まあこの怪談という家業はどうしても夏が書き入れ時ということになります。6、7、8月生とほとんど休みなくずっと駆け抜けていて、で9月の末になってようやくこの一息つけるという久方ぶりのお休みの日だったんです。で電話に出るのをちょっと躊躇したんです。まあ電話が出る、電話が鳴るということは、ちょっとどうだ合わないかという話になるのは察しがいきますが、どう合うかが問題で、ちょっと飲みに行かないかという程度のことなら、これは察して問題がない。ところが飯を食おうという誘いだった場合、これがちょっと厄介です。というのも、飯を食おうという時には、まあ高橋さんご自身のなんか愚痴なのか、あるいは私に対するちょっとしたこのおこごとなのか、話が長い。疲れてますからな。元気な時はよろしゅうございますが、どうしようかなと思ったけど、売っちゃっといてもずっとブーブーブーブーやってますんで、しょうがねえと思って。もしもしって出たら、おーしろちゃん、飯食いに行こう。あ、来たと思って。俺出すから。あ、そうか、じゃあ行きます。まあ、向こうさんが持ってくれるってんならさ。それで出向いていきました。和食料理屋さんだったと思いますが、高橋さんは先にお席についてらして、おう、どうも、こんばんは。ああ、ご無沙汰してました。と席についたけれど、なんだか目線を合わせずに黙ったんです。そのうちにお料理が運ばれてくる。いただきますって食べ始めるんですが、やっぱり黙ってんです。顔を合わせて20分ぐらい、何も言わない、ただ黙々とお互いに食うばかりなんで、そのうちじれったくなりました。高橋さん、何、なんか話あんでしょ？
え？ああ、いや、シロちゃんさ、お化けっているの？
え？
いやいや、高橋さんはいつもいないっつってんじゃないですか。なんで？
いや、俺な、変な夢見るんだよ。
夢？聞きますと、ここ3年のことだそうです。毎年9月の頭、同じ時期に同じ夢を見るようになった。 夢ぐらい見るでしょうって言ったら、いや、俺普段夢見ないんだっておっしゃる。普段夢を見つけない高橋さんが、その夢を見ると、決まって3日間、全く同じ内容で見続けるという。で、この夢というのが、伺ってみますと実に薄気味があり、どんな夢かと申しまして、夜、古い日本家屋の奥の間というか座敷というか、そんな場所に床を述べて寝ている夢なんだそうです。その建物には全く覚えがないんですが、その夢の中の高橋さん、何かの拍子にふっと気がついて目を開ける。目を開けてみますと青暗いお部屋です。頭をすっと横に回してみますと、片方というのは障子張りになっていて、で、障子の向こうにはおそらく縁の廊下が伸びているだろうということが察しがいく。天井も板張りになっておりまして、お隣には、まじまじと確認はしませんけれど、もう一つお布団が敷いてあって奥様が寝ているということがわかるんだそうです。なんだろうな、この部屋と思っておりますと、やがて自分の気がついた理由がわかります。どこからともなく